聖書を拝読いたします。今朝の礼拝に与えられた御言葉はヨハネによる福音書1章29節から34節です。新約聖書164ページ。ヨハネによる福音書1章29節から。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。私の後から一人の人が来られる。その方は私に勝る。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。私はこの方を知らなかった。しかしこの方がイスラエルに現れるために私は水でバプテスマを授けに来た。そしてヨハネは証しした。私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た。私はこの方を知らなかった。しかし水でバプテスマを授けるために私をお使わしになった方が、霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によってバプテスマを授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。ここまでです。お聞きください。説教神の子羊と題しまして、宍戸俊介牧師よりメッセージをいただきます。
ただいま新約聖書のヨハネによる福音書1章の29節から34節までをご一緒にお聞きしました。その始まりの29節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。その翌日、ヨハネは自分の方へイエスが来られるのを見ていった。見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ。その翌日、そういう言葉で始まっています。先にエルサレムのユダヤ人たちが、ヨハネのもとに配下の人々を使わして調査をしよう、そういう出来事がありました。それはヨハネが洗礼を授けているけれども、それはどうしてそんなことをやっているのか、ヨハネが何者で、そしてその洗礼は一体何を表そうとしているのか、そのことを調べさせようとしたわけです。でそれに答えてヨハネが最初の証しをしたのだ。それが今日聞いている直前のところに書かれていました。ヨハネはどう言ったのか。自分は荒れ野で呼ばわっている声に過ぎない。何度か川沿いの谷にこだますようなことがあったとしても、やがては消えていく、そういう声に過ぎない。そして自分が指し示しているのは、洗礼によって指し示そうとしているのは自分ではなくて自分より後に来る方なんだ。自分はその方の前では履物の紐を解くという、これは当時奴隷がやってた仕事ですが、そんな仕事すらふさわしくないような小さいものでしかない、そういうふうに返事をして、ヨハネは自分の働きや役割について説明をする、そういう仕方で証を立てていました。で今日のところはその翌日って書いてあるんです。先週、調査が来てヨハネが返事をしたというところを聞いたのですが、それは尋ねられたから答えた、そういう話です。で今日のところっていうのは、今度はヨハネは尋ねられてもいないのにイエス様について、これは神様の子羊だというふうに証しの言葉を語る。そしてさらに先を読んでいくと、このイエス様を人々に紹介するというふうになっていくんですね。今日は34節までですけれども、来週35節から聞きますが、35節見るとまたそこにその翌日という言葉があります。そしてこの翌日に何をしているかというと、ヨハネが自分の弟子たちにイエス様のことを紹介して、その結果 ヨハネの弟子たちの中の2人とシモン・ペトロがイエス様の弟子になっていくということが起こるんです。で、43節に行きますと、また翌日って出てきます。その日には今度はフィリポとナタナエルという、そういう2人の人物が、今度はヨハネじゃなくてイエス様から招かれて弟子になっていきます。そして最後ですけど、2章の1節に行きますと、さらにそこから3日目っていうふうに、日にちが書いてあって、ガリラヤのカナで結婚式がありまして、その席でイエス様が水をブドウ酒に変えるという最初の奇跡的な出来事を行っておられるんです。実は洗礼者ヨハネがです、この私はただの声なんだ、本当に指し示されるべきは私の後から来る方なんだって、そういうふうに言って最初の証を立ててから、そういうふうにヨハネに指し示されたイエス様がガリラヤのカナで水をブドウ酒に変えるっていう、その最初の奇跡を行うまで、数えてみるとですね、ちょうど7日間が経過をしているというふうになります。別に言うなら、この7日間というのはです、イエス様ご自身はまあ最後の7日目に特別なことをなさいますけど、それまでは特に何もなさってないんですね。イエス様についてヨハネが、私ではない、私の後から来る方なんだというふうに紹介をしていく。そしてまあやがて、そういうヨハネが紹介したところで、それによって最初のお弟子さんが生まれ、さらにイエス様がお弟子さんを招かれて、イエス様の周りにお弟子さんたちが集まってくる。そしてカナの結婚式の時にもそのお弟子さんたちが一緒に行ってるわけですけれど、イエス様の周りにそのお弟子さんのグループが生まれてきたところで、イエス様が初めての奇跡的なことを行う、そういう7日間が実はここにはずっと順々に記されているんです。一章七節のところで、ヨハネは光について現れた人物、明かしする人だったんだと紹介されているんですが、光について明かしをするために現れた人物だったと紹介されているんですが、この7日間というのは、まさにヨハネが一生懸命自分の後から来る光である方を指し示している証をしているところです。ですから、今日聞いているところも含めて、この、2章の12節までのところっていうのは、証の7日間っていうふうに呼ばれるんですね。この世に生まれてくださって、人間を照らす光となってきてくださった方を、ヨハネが指し示していく、そういう7日間の出来事が、まあ、一つずつ記されているのがこのところです。で、7日間というふうにお聞きになると、うすうす感づかれる方がいらっしゃるかもしれませんが、実はこのヨハネによる福音書の最初に出てくる証の7日間というのは、旧約聖書の一番初めに創世記があって、その最初に天地創造の記事がありますが、天地創造の7日間と重ね合わせるような書き方になっているんです。そういう意味では、この7日っていうのはその翌日その翌日とかその3日後っていうふうに言われますけど、これ本当に、その24時間経った次の日っていうよりも、ヨハネが創世記の形に合わせて文学的にこしらえた枠かもしれないなんて言われることがあります。創世記のあの天地創造の7日間はどうだったかって思い出してみますと、一番最初に神様は光あれと言って光ができました。そしてその光と闇が交代することで時間が生まれました。2日目には今度は空間ができました。そして3日目にはその神様がお作りになった時間と空間の中で、この世界が、陸が生まれ、海が生まれ、そしてそこに動物や植物が群がるようになって、最後に6日目に人間も生まれました。そして7日目には神様がお作りになった世界をすべてご覧になって、本当に喜びながら、安息をなさいました。そう書いてあります。一つ一つの、創造が終わるたんびに、一日が過ぎるたんびにです、神様はお作りになったものを確かめられるんですね。作られたものとご覧になった、見よ、それはとても良かった、次の日見てもまたそれも良かった、そんなふうに良い良いっていうふうに言いながら、最後に7日目に本当に素敵な世界が生まれたって言って、神様が、作られたものと一緒に喜ぶ、 それが、天地創造の一番最初の創世記のところに書いてあることです。で、このヨハネによる福音書の最初に出てくる証の7日間でもです、洗礼者ヨハネが最初にイエス様のことを自分より優れた方がおいでになるのだ、そういうふうに紹介をして証をする。そして実際にヨハネがイエス様と出会うのが今日のところです、2日目です。そして3日目にはヨハネがこの方こそ本当に世の子羊なんだって言ってイエス様のことを紹介する。でそういうことでイエス様の周りに従う人たちが少しずつ生まれて、4日目には今度はイエス様ご自身も私に従っていらっしゃいっていうふうに招いてくださって、さらに弟子が増える。そんなふうにイエス様が指し示されながら弟子たちの群れがイエス様の周りに集まってくるんです。そして次第にそれが大きくなって7日目のカナの結婚式の出来事で、たくさんの人の前でイエス様が特別な力を持ってるんだってことが明らかになるってところに向かっていきます。でヨハネによる福音書では、これはこれからも読んでいくときに時々出てくることですが、光と闇、あるいは昼の時と夜の時っていうのが象徴的な意味を持つ言葉として意識的に語られるところがあります。でその翌日、その翌日、その翌日っていうふうに一日ずつ刻まれていくっていうのはですね、これは日のある時間っていうような意味合いで語られているんです。だからただ24時間過ぎましたっていうことではなくって、光であるイエス様がおいでになっている、ヨハネがその光である方を最初に明かしするんですけれども、そのイエス様がいらっしゃるところで少しずつ人間がイエス様のところに招かれていく、光のもとに人々が集まってくる、そして本当にそのイエス様が力に満ちた私たちを照らし出してくださる方なんだということがカナの結婚式で、本当にそうなんだということが見えるようになるって、そんなふうに進んでいきます。ですから今日の箇所に入っていきますけれども、洗礼者ヨハネがイエス様との出会いによって、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だ、そう言って明かししている言葉も、実はイエス様に出会ってその本当に温かく明るい輝きの中に置かれたからこそヨハネが口にしている言葉なんです。先週裁判礼拝をここで守りましたけど、その時にヨハネが最初に立てた証というのは、自分より後からおいでになる方がいらっしゃる、その方についてあなた方はまだ知らないけれど、しかし今あなた方が注目している私ヨハネというのは、その後から来る方に比べたら誠に小さいものでしかないんだ、その方の履物の紐を解く値打ちもないんだと言っていました。先週聞いたところですが、26節27節の言葉をちょっともう一度だけ聞いてみようと思います。ヨハネは答えた、私は水でバプテスマ洗礼を授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く、ね、解く資格もない。そう言っています。ヨハネがあなた方の知らない方があなた方の中に間におられる、そしてその方は私よりもずっと優れた方で、私はその方の履物の紐を解く資格もない、そう言っている言葉を聞くとです、この歌詞を読んだときに、私たちはいつの間にかですけど、洗礼者ヨハネには自分がこれから指し示そうとする方がどなたなのかよく分かってたんじゃないかってなんとなく思ってしまうようなところがあります。ヨハネは自分が指し示すべき後から来る方はもうイエス様なんだと分かってるけど、人々はまだそのことを知らない、だからあなたたちは知らないけれども、しかし本当は優れた方が来るんだよって、そういうふうに言ったのがこの言葉だろうっていうふうに受け取られがちなんです。でも果たしてそうだったのか、本当にそうだったんでしょうか。洗礼者ヨハネはとにかく自分たちは神様に立ち返らなければいけない、自分たちが日ごとに歩んでいる歩みっていうのはいつの間にか神様抜きの生活になってしまっている、それを改めなくてはならない、 そして神様っていう本当によりどころになる頼もしい方との交わりを回復して歩んでいかなきゃいけないっていう、そういう切羽詰まった思いを持っていて、悔い改めなさいっていうことを言ってたんですね。でヨハネと同じ思いになって、私は悔い改めます、神様と共に歩んでいきますって、そういう決意表明をした人にはよく言ったって言って、その印として水で洗礼を授けていたわけです。でもです、実はヨハネがこういうふうに述べ伝えていた洗礼っていうのは、言ってみたら人間の決心に支えられているものなんです。自分は神様のもとで生きなきゃいけないって、そう思いついたというか思い返した、だから私は神様のもとで生きる人になりますって、そういう思いを言い表したら洗礼を受けるわけです。その時には本当に真剣に洗礼を受けるんですけれど、しかし人間の決心は、これは私たちも覚えがあると思いますけど、脆いところがあるんですね。自分は神様の側に向きを変えて神様と共に生きるものにとなっていきますって、そう言って洗礼を受けてもです、実際に果たして自分がそういうふうに生きられるかっていうと、どうもそう生きられないっていう悩みを抱えざるを得ない洗礼です。ヨハネも一生懸命神様のように向き変えるんだって言いながら、自分ではしかし本当には向きを変えられないっていう、そういう悩みを抱えたに違いないんです。そしてそれは当然なんですね。私たち人間っていうのは、誰であってもどなたであっても、生まれつき自分中心にものを考え生きてしまうっていう自分中心の傾きをみんな持ってるんです。私たちは天使たちみたいにです、いつも神様が真ん中で神様中心ですって言って神様の周りをくるくる回ってるみたいな、そういう生活はできません。どうしたって私たちは、誰であったって、特にエゴイストって言われないとしてもです、とっても周りの人たちが穏やかない人だって言われてる人だって、私たちはいつの間にか自分中心に生きてる、それが当たり前、そしてそれが実は聖書の中で罪って言われてることなんです。神様から命を与えられて生きてるのに、自分はそのことに感謝して生きるんじゃなくて、いつの間にか自分中心になって神様を忘れ、神様抜きで生きてしまっているって、そういう罪を抱えているわけです。でもヨハネはそういう自分でどうすることもできない罪をきっと神様が取り除いてくださる、だから自分たちとすればたとえ一時的な仮初めのものでしかないとしても神様に立ち返るっていう思いを言い表して洗礼を受けなきゃいけないって考えたんです。そして神様がきっとこの私たちを自分中心の罪のあり方から本当に離れさせてくださる時が来るに違いない、心から喜んでいつも神様に従えるようにしてくださる、そういう方が自分の後から来てくれるに違いないと考えて、私の後から私よりずっと勝った方が来られるというふうに言ってたわけです。でヨハネはそんなふうにです、自分の後から来られる方がいらっしゃるんだと、そういうふうに証しをしてとても楽しみにしてはいたんですけれど、しかし実はその方がどなたで、そしてヨハネ自身もいつどういう仕方でその方とお目にかかるかってことは、実は皆目見当がついていなかったようなんです。今日聞いているところでです、ヨハネは二度も繰り返してイエス様について、私はこの方を知らなかったってそういうふうに言うんですね。ヨハネがイエス様のことを知らなかったっていうのは、そういう事情があるためです。つまり実際にイエス様に出会ってみて、ああこの方こそ本当に自分が待ち望んでいた人だったのだっていうふうにヨハネが気がついて、見よ、この方こそそうなんだ、この方こそ神の子羊で私たちの、罪を離れさせてくださる方だ。で実際会ってみたら、その相手っていうのはヨハネのお母さんエリサベトの遠縁の親族にあたるマリアから生まれた、そういう人物で、ヨハネにとっては比較的近しい間柄にいる人だったんですけれど、しかし実際に大人になったイエス様がヨハネの前に現れるまで、ヨハネはそういう自分の縁続きの人が、自分の後から来る人だというふうには知らずにいたんです。ヨハネはイエス様にお会いしてようやく本当にこの方が 自分たち人間の罪の問題を取り除いてくださる方だ、そういうふうに思うようになりました。そしてその思いを言い表したのが、さっき29節で繰り返し聞いた、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だという言葉なんです。で、実はこのイエス様が神の子羊だという言葉は、36節のところでもヨハネがもう一度繰り返して同じことを言います。36節、これは来週聞くところですが、こう書いてあります。そして歩いておられるイエスを見つめて、見よ、神の子羊だと言った。そしてこのヨハネの言葉がきっかけになって、もともとヨハネの弟子でいた2人の若者がイエス様に従っていって、最初のイエス様の弟子になっていくのです。だからイエス様は神の子羊だってヨハネが言ったっていうのはとても重大な言葉なんですね。洗礼者ヨハネがイエス様のことをそういうふうに紹介したから、イエス様についていく人が生まれたんだって、ここにはそう言われています。で、ところがです、この、イエス様は神の子羊だっていうふうに、そういうヨハネの言葉を記録しているのは新約聖書に4つある福音書の中で、このヨハネの福音書だけなんです。マタイやマルコやルカにはヨハネがこういうことを言ったっていう、そういう記録は出てきません。そして、ヨハネによる福音書というのは4つの福音書の中では、一番最後に書かれている福音書なんですね。時代から言ったら随分遅くに書かれている、飛び抜けて遅いと言ってもいい福音書です。そうするとです、先に書かれた福音書にはイエスマン神の子羊だってヨハネが言った言葉出てこないんですが、最後に書かれたこの福音書だけに出てくる。で、そういうことからしてです、もしかしたらこれ本当にヨハネが言ってないんじゃないかって、そんなふうに考える、そういう人たちもいないではないんです。つまりこの言葉っていうのは、もしかすると、この福音書を書いたヨハネ自身、あるいは当時ヨハネが通っていた教会の、その、まあ、教団といいましょうか、そのヨハネが属していた教会のキリスト者たちが、イエス様のことはイエス様はこういう方だっていうために、洗礼者ヨハネが本当には言ってなかった言葉を、まあ、いわば創作してここに載っけてるんじゃないかって、そういうふうに、考え疑う人が出てくるんです。で、ただ、そういうことを言われる場合があるんですが、おそらくこの言葉っていうのはヨハネにしか出てこないんですが、本当に洗礼者ヨハネが口にした言葉だろうというふうに思います。なんでそんなふうに思うのかと言いますと、もしもです、このイエス様が神の子羊だっていう、これこの言葉が洗礼者ヨハネが言った言葉っていうんじゃなくって、後の教会がこれを自分たちの信仰をこういうふうに言い表してヨハネに言わせてるんだとすればです、このヨハネによる福音書の後ろのところにも同じような言い方が出てきてもおかしくないはずなんです。しかも、そういう言葉っていうのはどういうふうなことを言い表してるかって内容を考えると、実はこれはイエス様が十字架にかかっていくっていうことに関係する言葉です。後で説明しますけど、神の子羊っていうのは生贄の犠牲になる子羊なんです。そしてもしそのことをこの福音書を書いたヨハネなりヨハネの教会が言いたいと思ってここでそういう言葉を使ってるんだとしたら、この後イエス様は十字架に向かって歩んでいかれるんですから、その十字架に向かっていく場面でやっぱりイエス様は神の子羊だったっていう、そういう言い方が出てきてもおかしくないんです。むしろそういう言い方、もしその教会が思って書いてるんだったら、そういう言葉が後に出てくる方が自然なんですね。ところがこのヨハネによる福音書をずっと読んでいきますと、この福音書の中でイエス様のことを神の子羊だって言ってるのは洗礼者ヨハネがここで言ってる危機なんです。もうこの後にはこういう言葉出てきません。だとすればです、やっぱりこの言葉は他の福音書を書いた人たちは知らなかったんだけれども、洗礼者ヨハネが本当に言った言葉なんだろうって、 そういうふうに想像ができるわけです。ヨハネはイエス様に会ったときに、見よこれは世の罪を取り除く神の子羊だと、そういうふうに言って心からの感動を言い表しました。しかし、じゃあこのヨハネが言った神の子羊っていう言葉には一体どういう思いが込められているんでしょうか。ヨハネがどういうところからこの言葉を語っているのかっていうのには、2つぐらいの、解釈の可能性が考えられます。一つはです、イスラエルの古い先祖たちがエジプトの奴隷暮らしから解放されていったときに、エジプトを出る前の晩に神様がエジプトの国の中を通っていって、エジプト人の初子、初めて生まれた男の子を全部撃ち殺されるという出来事が起こります。でその時に、神様を恐れるイスラエルの人たちには、一つの印が与えられた、目印が与えられたんですね。それは子羊をほふって家族で食べなさい、そしてほふれば当然血が出ますから、その血を家の玄関の柱の上にある鴨居のところに塗りつけなさい、そしたらそれはイスラエルの人の家だということが分かるから、私はその家には踏み込まない、神様がそうおっしゃったので、イスラエルの人たちはみんな、子羊を殺してその血を家の柱に塗ったんです。そしてその結果どうなったかっていうと、エジプト人の家ではみんな子供が死んでしまったんだけど、イスラエルの家では一人も死ななかった。神様がそういう滅びの裁きを過ぎ越してくださったということで、その後このことを覚えて過ぎ越しの祭りっていうのが始まる。その一番最初になった出来事がそういうことがあります。でその時に犠牲の子羊が生まれている。イスラエルの人たちは毎年その過ぎ越しの祭りを祝っていたわけですが、洗礼者ヨハネはです、今のような神様抜きの、神様と関わりない生活をしていたら私たちは滅んでしまうって真剣に、恐れていたわけです。神様に立ち返らなきゃいけない、神様のものとして新しく生きなきゃいけないと言っていたわけですから、本当にイエス様がやってきてくださったそのことによって、私たちはこのイエス様によって裁きを過ぎ越されて新しい生活に入ることができるに違いないって、そう思って世の罪を取り除く神の子羊だというふうに言った。でこれが一つの考えられることです。からもう一つ考えられることが実はあるんです。それはやっぱり旧約聖書のことですけど、言葉ですけど、イザヤ書っていう書物があります。でイザヤ書の、中に一人のしもべの話が出てくるんです。とびとびにいろんなところに出てくるんですが、特に53章の7節というところを見ますと、そこには同胞である人たちのために懸命に取りなしをする神様のしもべの姿が子羊に例えられて出てくるんですね。旧約聖書のイザヤ書の53章7節をちょっと読んでみようと思います。新共同訳聖書ですと1250ページです。1150ページの上の段ですが、イザヤ書53章の7節8節を読みします。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを。このイザヤ書53章の言葉というのは、イエス様の十字架と重ね合わされてよく語られるところです。ここに出てくるこの子羊に例えられている神様のしもべ、周りの人たちのために取りなしをして命を失っていくんですけれど、これがイエス様が十字架にかかって取りなしをしようと進んでいかれる、その歩みにぴったり重なる、そういうふうに言われるんです。洗礼者ヨハネがどっちの意味でイエス様のことを神様の子羊だって言ったのかは 定かには分かりかねます。もしかするとヨハネはこの時に両方の聖書の言葉を思い浮かべながらイエス様のことをそう言ったのかもしれません。しかしです、今日の箇所でもう一つ不思議に思うのはです、どうしてヨハネはイエス様を見た時にそういう気持ちになったのだろうかということなんですね。イエス様が頭の上に私は神の子羊ですと看板を掲げて歩いているわけじゃないわけです。イエス様は他の人たちと何にも変わらないような姿でヨハネのお弟子さんたちに混じってヨハネの前に現れてきているわけです。たくさんのお弟子さんがいるのになんでヨハネがイエス様のことをこれは特別な人だって思ったのか。ヨハネはイエス様と会った時に何を感じたかということをここでヨハネ自身が語っています。それどう思ったかというと、神様の霊がこの人の上にとどまっている、そう感じたんですね。32節のところでヨハネこういうふうに言っています。そしてヨハネは証しした、私は霊が鳩のように天から下ってこの方の上にとどまるのを見た、私はこの方を知らなかった、しかし水でバプテスマ洗礼を授けるために私をお使わしになった方が霊が下ってある人にとどまるのを見たら、その人が聖霊によってバプテスマ洗礼を授ける人であると私に言われた。私はそれを見た。だからこの方こそ神の子であると証ししたのである。ヨハネは聖霊が鳩のように天から下ってきてこの方イエス様の上にとどまるのを見たんだって、そういうふうな言い方をします。ちょっとこの言葉を聞くとそれこそ雲をつかむような話で、ヨハネが何を見て何を言ってんのかさっぱり分かんないって思われるかもしれません。ヨハネは何見たんでしょうか。天から聖霊が鳩のようにイエス様のように下ってくるのを見た。だけど聖霊って目に見えるもんなんでしょうか。鳩のような姿してるんでしょうか。でも間違いなくヨハネはです、確かにこの若者イエス様の上に聖霊がとどまっているっていう様子を見たのだ。そしてそれを見て確信をしたんです。この方は特別な方だって。どうしてそういう確信に導かれるのか。で、聖霊そのものが目に見えるかといえばこれはもう答えは明らかです。目になんか見えません。私たち、教会員が何十人何百人集まっても、あるいは2000年の歴史の中で尋ねたって、私は聖霊の実物を見たことがありますなんて人はいるはずがないんです。聖霊そのものは見ることができません。でもです、聖霊の働きだとか聖霊が働いた後っていうのは見ることができるんです。これは確かに見えます。聖霊が働くとどうなるか。私たちも神様やイエス様がこの私と確かにいてくださるんだと信じることができたり、そう信じることで普段の自分だったらとってもできないよなって思うようなことができたりします。それは実は聖霊によって動かされているキリスト者が自分の人生の経験の中で見たり聞いたり感じ取ったりできることです。例えばです、どうにも馬が合わないと思う隣の人がいる。で、その人について自分としたらこんな人本当に嫌だと思って気に食わないんだけれど、でもです、神様がその目の前にいるその相手のことも愛してくださっている、そのことに気がついて、神様がそういうふうにこの私も愛してくださっているけど隣の人も愛してくださってるんだと気がついて、そして自分は神様の愛に支えられて生きてるんだから、神様が愛してやまないこの隣の人のことも愛してみようと思って、最初は大変でしょうが忍耐して一緒に生活をしていった結果、長い時間がかかってですけど、お互いが本当に大切な信仰の友になるなんていうことは教会の中で、教会生活の中で私たちは実際に経験をすることです。それは実は聖霊が私たちに働いて、この私の思いじゃなくて神様の思いを行わせた結果、そういうことが生まれてくるんです。だから聖霊が働くということは、 その働きの結果見えるんですね。聖霊が働いた結果、どうしたって普通人間同士だったら一緒にいることができないはずの水と油みたいな間柄の人が一つに結び合わされた。しかもそれどころか、それが主の愛に結ばれたお互い同士として固い交わりを持って生きるようになるということが起こるんです。教会っていうのはそうやって人が少しずつ増えていって、そしてみんなが交わりを持って一緒に生きていく、そういう生活をある意味では経験させられ、そして、本当に神様は、素晴らしい方だと言いながらみんなで生きていくような、そういう場所なんです。教会に集まる人みんないい人が集まってるからたくさん集まるんじゃないんですね。私たちは一人一人を見ればいろんな険しさがあったり、昇進なところがあったり、いろんな欠点を持ってます。持っていて普通だったらなかなかこんなに交わりになんか集まれないよっていう、そういう私たちが実は招かれて、不思議なことだけれど聖霊が働いた結果一つの群れに合わされてみんなで一緒に生きていくってことが起こるんです。ところがです、聖霊っていうのはあるところでは風に例えられますけれど、私たちが経験する聖霊の出来事っていうのは私たちにこう働いて私たちを強く動かすこともありますけれど、また風が吹き抜けていくみたいにどっかに行って消えてしまうということもあるんです。私たち人間の場合にはある時はまさしく聖霊に捉えられて愛のある正しいあり方をすることができるけれども、しかし別の場合にはなんか聖霊の風を完全に捉え損なってしまって冷淡になってしまったり険しくなってしまったり喧嘩してしまうなんてことも場合によってはあります。地上の信仰者の意味にはそういうところがあります。だから教会は本当に聖霊によって集められている群れですけど、しかしもう一方ではいろんなトラブルが絶えないようなところもあるわけです。私たちはそれは経験してよく知っています。ところがです、洗礼者ヨハネがシエスに出会った時に見出したことっていうのは、そういう誠に人間臭い不安定なところが何もないっていうことだったんです。ヨハネ自身は自分が神様に忠実なものとして生きなきゃいけないんだ、神様を中心にして生きなきゃいけないんだって、そう人々に教えていたし、自分自身もそうしようと心がけていたけれども、そうならない自分っていうものに日ごとに直面しているわけです。本当に正しいやり方っていうのは神様に従っていればいいんだけど、人間ってそうならないよなって思って、でもやっぱり神様に従うこと大事なんだって言って水で洗礼を授けてるわけです。ところがそのヨハネの前にやってきたイエス様っていうのは、そういう本当にぶれないというかですね、ムラがないというか、本当にいつも神様に結ばれてる、そういう方として穏やかに平安でいるんですね。普通だったら聖霊の働きというのは長続きしない、決心したあり方についてその時はいいけれど、しかし時間が経つとまた忘れてしまって離れてしまって、で時間が経って、ああやっぱりいけなかったんだって思い出して、もう一回、愛のあり方に立ち返る、そんなようなところをこう行ったり来たりを繰り返すものなんですけれども、人間臭い破れというのがイエス様にはなかったんです。聖霊が吹き抜けていって、ある瞬間は聖霊に確かに動かされているけど、しかし別の時には聖霊が全く感じられないって、そうじゃない。だからヨハネはここで言うんです。聖霊が、霊が天から下ってきてこの方の上にとどまってるって言うんです。聖霊は普通は風のように吹き抜けていって一時動かすんだけど、またどっかに行ってしまうのが私たちの普通の経験ですけれども、イエス様の場合にはそうならずに聖霊が下ってきたまんまイエス様の上にとどまっていました。イエス様からは愛ある言葉、しかもそれはただ甘ったるいばっかりじゃなくて、適度に塩気があって本当に落ち着いてですね、どんな時にも神様への信頼に裏打ちされている、そういう言葉が聞かれ、そしてまたそういう姿をイエス様はしておられる。で、聖霊がとどまっているからこそ、常に聖霊がイエス様のもとにあるからこそ、実はイエス様はその聖霊を兄弟姉妹に分け与えることもおできになるんです。だから聖霊による洗礼を授けることができる。ヨハネはそういうふうに言ってるわけです。自分は水で洗礼を授けていた、これには本当に限界があって、その時は清らかになってもすぐにまた汚れてしまうような、汚れてしまうようなところがあるけど、イエス様は聖霊によって私たちに洗礼を授けることができる。 そしてこの方こそ本当に世の罪を取り除く神の子羊だって言い表したわけです。主イエスの正義っていうのは、ただ自分だけが正しいんだって一人だけ正しがるのではなくて、愛によって周りの人たちを本当に温かにして確かに変えていくような、そういう力がありました。そしてそういう主イエスが共にいてくださるからこそ、その周りでは険しさとか冷たさとかトゲトゲしいところが鳴りを潜めていって、そこに本当に神様の愛に生きようとする、そういう群れが生まれていったんです。教会というのは実はそういう群れなんです。私たちの群れの真ん中にイエス様がいらっしゃるというのは、イエス様が私たちに絶えず聖霊を送ってくださる。私たちはイエスさんみたいに受け止めてとどめておくことはできません。私たちのもとからはイエス様からいただいたものがまたどっかに吹き抜けていってしまいますけれど、しかしそんな私たちとイエス様が一緒にいてくださって、繰り返し繰り返し聖霊を送り続けてくださるから、私たちは少しずつイエス様のものとしてキリストの香りを放つように変えられていくんです。ヨハネは自分が授ける洗礼はただの水の洗礼に過ぎない、一時だけその人を清めた新しく生まれたことを表すだけだけれど、しかしイエス様は聖霊によって洗礼を授けるんだって、そういうふうに言い表しました。聖霊による洗礼っていうと、なんか得体の知れない不思議なものが働いているような感じがするかもしれませんが、実はそうじゃないんです。私たちが生きている日常生活の中、私たちの日々の生活の中に神様が働いていてくださる。そしてこの弱い私を助けたり支えたりして生かしてくださっている、そういう現実に気づくことができるようにされるっていうのが、私たちに聖霊が実際に送られている姿です。私たちはそういうものとして新しく生まれさせられるんです。人間の決心で神様に従うことが大事だから、よし今から私は神様のものとして生きていきますって決意表明をして、自分の決心に固く立って生きるんじゃないんです。そうではなくて、本当に神様に従うことが少ない、そういう意味では信頼とか信仰が乏しい私かもしれないし、愛も少ししかない私だけれど、しかし気がついてみると、この私の生活の中に、この私を愛の方に向けようとしてくださる力が働いている、神様がいつもこの私を見守って持ち運んでくださっているという、そのことに気づかされる、そういう新しい生活に生まれ変えられていくのが聖霊による洗礼を受けるということです。自分の決心や自分の思いだけで神様に従おうとするんじゃなくて、神様の支えの方がいつも自分の周りにあったかく置かれている。そして兄弟姉妹たちがこの私のために覚えてくれるお祈りであったり、あるいは兄弟姉妹が神様に本当に感謝して歌っている賛美の声だったり、あるいは兄弟姉妹が本当にあったかくこの私と交わってくれる交わりに支えられる中で、この私も神様の民の一人として生まれ生活をしていく、そういう新しい歩みが主イエスキリストを信じる洗礼によって生まれてくるんです。イエス様が絶えず私たちの周りに働いてくださって、そして聖霊を送ってくださって、私たちが神様がこの私と一緒にいてくださる、私を支えてくださるんだっていう、そのことに気づかされて生きるようにされていくんです。洗礼者ヨハネは主イエスとの出会いの中でそういう救い主を見出しました。私たちもです。教会生活を過ごしていく中で、この時のヨハネみたいにイエス様がこの私と共に歩んでくださっている、そのことを示されることがあるんじゃないでしょうか。キリストの教会にはその中心に主イエスキリストがいつも伴っていてくださる。だからこそ聖霊が常に新しく私たちのもとを訪れて、私たちはそれに励まされ、慰められ勇気を与えられて新しく生きていくことができるんです。この私が悟りを開いて、なんか特別な清らかな人になった、キリスト者はそうじゃありません。この私はいつまでたったって本当に、失敗の多い、そういうことはありますけれど、でもこの私の上に確かにキリストが働いてくださる、そして私はキリストに動かされて新しい生活を送ることが許されている。 教会の頭である主スピリストから贈り物として与えられている聖霊の息吹に吹かれながら、私たちもそのイエス様に従うしもべとしての生活に再びここから歩み出したい、そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、洗礼者ヨハネが神様に従う信仰が人間の中にほんのわずかしかないことを深く嘆き、神様に信頼し、そしてそこから落ち着きと平安を与えられて歩みたいと願い、人々に悔い改めを進め水で洗礼を授けていたときに、人間の努力や頑張りでは神様のものとして生きていく力が生まれないということに悩んでいました。主イエスがそのようなヨハネの前に来てくださって、そして本当にあなたと一体である方としてヨハネの前にご自身を示してくださり、ヨハネが本当に驚きと感謝と喜びを持って、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だという言葉を語っています。どうかヨハネの前にイエス様が現れてくださったように、私たちの日々の生活にも主イエスキリストが共に歩んでいてくださることに私たちが目を開かれますように、どうかそのように私たちがイエス様が共に歩んでくださることに目を開かれるように、あなたが聖霊を私たち一人一人に送ってくださいますようにお願いいたします。私たちはあなたに従って歩みたいと願います。しかし残念ながら本当に弱さがあり、そのことになかなか生きていくことができないところがあります。しかしどうぞ人間の弱さに目を落とし、そして心が萎えてしまうのではなくて、そのような貧しいものをあなたが御心に留めていてくださり、主イエスキリストを通して聖霊がいつも私たちに注がれていることを覚えさせてくださいことに、私たちが受けている洗礼が主が共にいてくださることを表す印であり、そして私たちがそのことを信じて主に慰められ、勇気づけられ、力を与えられながらこの地上の生活を終わりまで歩んでいくことができますように導いてください。私たちがこの地上の生活を終えるときに、あなたが約束してくださった通り、確かにお前は私のものだという御声をかけてくださり、私たちを御国にあるあなたの民の一員に移してくださいますようにお願いいたします。それまでの間どうか私たちがこの地上であなたの御言葉に慰められ、勇気づけられながら、あなたの御業を行う民の一員として歩んでいくことができますように、礼拝を捧げ、あなたの御名を称えながら歩む、そのような生活を私たちにも歩ませてくださいますようお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。